AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして AI エンジニア兼アナリストのトロイです。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。スージーさん、今週は AI の社会実装と基盤技術の進化が加速する一方で、その倫理と安全性をめぐる規制の動きも活発化しています。
テクノロジーの進展とそれを取り巻く社会の対応がどちらも大きく動いているのですね。
はい、特に創薬や教育といった身近な分野での AI の活用事例が増え、その信頼性確保が重要なテーマとなっています。
なるほど。では詳しく見ていきましょう。まずは創薬分野からお願いします。アムジェンが AI 創薬について興味深い発表をしたそうですね。
はい、アムジェンはAI が創薬プロセスを加速させる大きな可能性を秘めていると指摘しました。特に AI 活用により早期開発期間を 30% 以上短縮できる可能性があると述べています。
30% 以上とはとても大きな数字ですね。しかし同時に課題も提示されたとか。どのような課題なのでしょうか？
高品質なデータと深い生物学的理解の統合が不可欠だと強調しています。 AI で得られた知見を創薬の初期段階だけでなく、薬物動態や製造プロセスといった分子のライフサイクル全体で活用する仕組みの構築が課題だとしています。
なるほど。データを効率よく、そして信頼性高く活用していくことが重要なんですね。今後の展望はいかがですか？
データサイエンス、機械学習、そして生物学、科学の専門知識を持つ人材のクロスファンクショナルな連携が鍵となります。これにより透明性と解釈可能性の高い AI モデルが開発され、新薬開発が加速すると期待されます。
創薬の効率化は患者さんにとっても希望になりますね。続いてのニュースは何ですか？
次は高等教育における AI 導入に関する話題です。 D2 ベルとタイトンパートナーズの調査で AI 利用が転換点に達したことが明らかになりました。
転換点ですか？具体的にはどういうことでしょう？
管理者、教員、学生の半数以上が毎週 AI ツールを利用しているそうです。これは AI ツールの監視からエンゲージメントや評価向上を目的とした積極的な統合へと教育機関のスタンスが変化していることを示唆しています。
不正利用への懸念から積極的な活用へとシフトしているのですね。学生にはどのような能力が求められますか？
レポートは学生の批判的 AI リテラシー育成の必要性を強調しています。 AI の能力と限界を理解し、責任を持って活用する能力が不可欠です。
AI との共存がこれからの教育の新たなフェーズに入るわけですね。次は日本の大学の興味深い研究ですね。大阪大学が AI で水の最大の謎を解明したというニュース、何かワクワクしますね。
はい、大阪大学の研究チームが AI モデルを活用し、加冷却水の2つの異なる液体の状態を効率的に区別する方法を特定しました。これは長年の物理化学の謎だったんです。
水に2つの液体状態があるなんて何か不思議な感じがしますね。 AI はどのようにしてこれを特定したのですか？
超高精度な分子動力学シミュレーションデータから AI が16種類の構造記述子を分析、高密度液体と低密度液体を識別する最適な指標を見つけ出したんです。
微子的な構造変化を AI が見つけ出したのですね。この研究は将来どんな応用につながりますか？
氷の形成メカニズム制御、効率的な水処理技術、あるいは新たな水ベース機能性材料開発といった実用的な応用にもつながる可能性を秘めています。
基礎研究から私たちの生活を変える技術が生まれるかもしれませんね。続いては AI 業界全体の動向についてお願いします。2026年7月の業界の大きなトレンドは何でしょうか？
はい、2026年7月の AI 業界では、単に大規模なモデルを追求するだけでなく、実用的でコスト効率が高く信頼性の高い AI ソリューションへのシフトが顕著になりました。
大規模モデルから実用性へですか？具体的にはどういった動きが見られますか？
AI 推論コストが劇的に低下し、テキスト、画像、音声、動画を処理するマルチモーダル AI モデルが新たな標準となりつつあります。 また、狭い範囲で多段階タスクをこなせる自律型 AI エージェントの台頭も注目されます。
それは今後の AI の方向性を示す重要な変化ですね。
はい。AI がエンタープライズや個人の生産性向上ツールとしてさらに深く浸透し、同時に透明性や文書化を重視したグローバルな AI 規制の強化も進んでいます。
テクノロジーと社会のバランスが求められる時代ですね。次は AI 規制の話題です。イリノイ州が全米初の AI 安全法を可決したそうですね。
はい。イリノイ州は、フロンティア AI モデルに独立監査を義務付ける人工知能安全対策法に署名しました。これは全米初の州法です。
全米初ですか？具体的には、どんな内容が義務付けられるのですか？
AI 開発者に対し、安全・セキュリティ対策の公開、重要な AI 安全インシデントの報告、そして内部コンプライアンスプログラムの維持を義務付けます。加えて、独立した第三者による外部評価も必須となります。
厳格な監査で AI の信頼性を高める狙いですね。これは他の地域にも波及しそうですか？
はい。EU の AI アクトのような国際的な動きとも連動しており、AI 技術の信頼性と責任ある発展を促進するための重要なモデルとなる可能性があります。連邦政府の政策形成にも影響を与えるでしょう。
企業にとって AI ガバナンスの重要性がますます高まりますね。今度は AI チップの話題です。NVIDIA が PC 向け AI チップを発表するなど、競争が激化しているようですね。
はい。NVIDIA は PC 向け AI チップ、RTX Spark を発表し、マイクロソフトサーフェスを含む新 Windows PC に搭載されます。インテルも Core Ultra シリーズ3で NPU を統合し、AMD も Ryzen AI Embedded プロセッサで市場を席巻しようとしています。
パソコンの AI 性能が飛躍的に向上するということですね。私たちの日常生活にどんな影響があるでしょうか？
NVIDIA の CEO は、パーソナル AI エージェントの時代に向けた新しいスーパーチップだと強調しています。エッジ AI 対応スマートウォッチの出荷も前年比 70% 増となるなど、エッジデバイスでの AI 活用が急速に進むでしょう。
スマートフォンやウェアラブルデバイスでも、より高度な AI が使えるようになるのは楽しみです。
そうですね。専用 NPU の搭載により、低遅延で効率的な AI 処理がデバイス上で可能になり、新たなユーザー体験が生まれるでしょう。
各社の競争がさらなるイノベーションを後押ししそうですね。大手テクノロジー企業による AI インフラ投資もとてつもない規模になっているそうですね。
はい。メタ、マイクロソフト、オラクルが AI インフラ投資競争をリードしており、2026年第一四半期のデータセンターリース契約が過去最高の8500億ドルを超えました。
8500億ドルですか？想像を絶する規模ですね。なぜこれほどの巨額投資が必要なのでしょうか？
生成 AI モデルの学習と推論には、膨大な演算能力とストレージ容量が必要不可欠です。これを支える高性能データセンターの確保が、各社の AI 戦略における最優先事項となっています。
まさに AI 革命の基盤を築いているわけですね。今後もこの投資競争は続くのでしょうか？
はい。AI 技術の進化と普及が続く限り、高性能で効率的なデータセンター技術の開発と容量拡張に向けた投資は持続し、この競争もさらに激化すると予想されます。
テクノロジー大手の動きからは目が離せませんね。最後は、マイクロソフトのエンタープライズ AI 導入支援に関するニュースです。新子会社を設立したそうですね。
はい。マイクロソフトは、企業向け AI 導入加速のため、25億ドルを投資して、マイクロソフトフロンティア校を設立しました。6000人の AI エンジニアを配備する予定です。
6000人もの AI エンジニアを配備するとは、かなり本腰を入れていますね。どのような支援をするのでしょうか？
企業クライアントに直接 AI エンジニアを配置し、マルチモデル AI ソリューションの共同開発と展開を支援します。エージェント AI といった次世代のアプリケーション実装にも注力するとのことです。
現場に寄り添った支援は、企業が AI を導入する上で非常に重要になりそうです。
まさにその通りです。技術的な複雑さや既存システムとの統合といった障壁を下げ、企業が AI 投資から最大の収益を得られるようにするのが狙いです。
エンタープライズ AI 市場の成長をさらに加速させることになりそうですね。
今週は、AI が創薬、 教育、科学といった多岐にわたる分野で具体的な成果を出し始めていることが印象的でした。一方で、NVIDIA やインテルといったハードウェアベンダーの競争、マイクロソフトやメタによる巨額のインフラ投資が、AI 進化の土台を強固にしています。
そうですね。イリノイ州の AI 安全法のように、技術の進展と並行して倫理や安全性を確保する動きも加速しており、AI が社会に深く根ざしていく過渡期だと感じました。
まさに、AI が私たちの生活や産業に不可欠な存在へと進化していく中で、その質と信頼性が問われる時代に入ったと言えるでしょう。
はい。来週も最新の AI、機械学習の動向に注目していきましょう。AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。